皆様改めましてこんにちは。新政会所属海徳之助です。いつもに引き続き市民の皆様の声を届けること、そして正確な情報を知りたいとの声に合わせ日々活動しております。ですが今回は本定例会におきましては本市の方向性を確認したいご提案のご質問をいたします。それでは通告に従い一問一答方式にて質問いたします。一つ目といたしまして、第三セクターの合理化についてお話をお伺いします。本市には3つの第三セクターがあり、それぞれの事業目的を持って設立し運営していると認識しており、以前の一般質問においてもその役割はご説明を受けております。ただその経営面において収支決済においてはいずれの会社も赤字決済を取っており、決して良い状況にあるとは思いません。直近では約1億円を投じ牛久シャトー株式会社の設立、牛久シャトーの再生を図るという名目で新会社を設立したり、牛久駅前ビルの牛久都市開発株式会社には4億円の貸し付けがなされたことは記憶に新しいところであります。特に牛久シャトー株式会社においては事業会社にわずか2年足らずで本定例会において補助金の上程がされております。これを可決された場合、令和4年度の当初予算に5000万を計上していくというわけのわからない状況になっております。この件につきまして同僚議員の方も含め過去に設立から議論をしてきたところであります。さらには私の場合でも6月の定例会において牛久シャトー株式会社の経営が立ち行かなくなる可能性があるが行政はどう判断していくのかと質問をいたしましたところ、新たな出資の資金調達等を求め自主的に行うことの申し入れをする、資金繰りに行政は関与しないという答弁をいただいたばかりであります。第三セクターの経営の性質上運営資金が税金であることを忘れてはなりません。第三セクターであるからこそ存続させなくてはならない、補助金を出しましょうなどといった声を市民の皆様に私はヒアリングをして回りました。まあ企業の経営者が多く、まあ一般の市民の方もおったんですけども、当然ありえないという話を多く聞かれることとなりました。私は牛久シャトーの存続を望む声があることは十分承知しております。経営と運営は違う形ではない良いのではないかとも考えております。また存続を望む前提とするのであれば、そもそもの経営管理を再検討すべきではないかと思いますが、牛久シャトー株式会社ではなく市内の第三セクターを一本化し、例えば牛久まちづくり株式会社仮称などといった別の法人格に移管し、本市の出資比率の株式保有率を引き上げて町の収益を上げていく事業にしてはどうかと考えるか、皆様はどう思うかご意見をお伺いしたいと思います。当然ながら市の出資比率が 50% を超えていくので決算等の情報公開などはスムーズと考えますが、いかがでしょうか。また都度の決算が赤字であるから存続をしなくてはならないから補助金や補正予算を組むといった形ではなく、事業投資という形でもっと多くの投資経費をかけて当初予算で運営してはどうかと考えますが、執行部のご所見をお伺いいたします。
吉田正美経営企画部長。
はい、
ご質問にございます。既存の第三セクターとしては、スカード牛首野の管理、まちづくり事業等を行います、牛久都市開発株式会社、農業法人として、耕作放棄地の解消、担い手育成、農産物の生産、小売等を行います牛久グリーンファーム株式会社、重要文化財の保全活用、物販、飲食店の経営等を行う牛久シャトー株式会社の3社がございます。第三セクターの一本化というご質問でございますが、各社はそれぞれに目的を持ち、その目的に向けた事業を展開するものとして設立され運営しているものでありまして、一本化することでそれぞれの事業の連携は取りやすくなるとは想定されますけれども、最も重要でございます公共的で企業的な経営手法という観点からしますと、役割の異なる3社を一本化することは事業の複雑化を招き、役割を十分に果たせないことも懸念されることから、現段階で第三セクターを一本化することは想定しておりません。しかしながら当初としましても、各社の運営に対し出資者として各社が収益事業を充実発展させ、いかに事業運営が適正な収支のもとに遂行できるかという点から、それぞれにご理解を求める必要があるものと認識をしております。以上です。
甲斐徳之助議員。
はい、ありがとうございます。まずもう一点なんですけども、まずご答弁いただきました、その役割の中からそれが煩雑化し難しいというご答弁をいただきましたけども、私は今回その赤字決済という部分の観点からご質問をさせていただいております。出資に関して情報公開や運営のものの中で、例えばですけど、この A 社が B 社が C 社がそれぞれ赤字を取る、黒字を取るといったときに、さまざまな事業投資の資金繰りの運営は有効であると思ってこの質問をさせていただきました。これは考え方のもうご答弁いただいてますので、答弁は大丈夫なんですけど、どうしても今回補正予算が上がっている以上、何点か、全員協議会の説明を受けたり、他の同僚議員さんのご質問を聞いている中で、ちょっと少し違った観点で私も何点か牛久シャトー株式会社についてご説明を受けたいんですけども、まず関連になっちゃうんですけども、大丈夫ですよね、一応関連ということで、シャトーの件に何点か質問させていただきます。はい、で、そもそもですね、牛久シャトー株式会社に関しまして資金繰りに関与しないという考えを聞いておりましたけども、なぜ補助金を出していくのか、そもそもの話なんですけども、それをまずお尋ねしたいということと、あと、都市開発株式会社のように貸付金ではなくて、そして、出資比率の増資の出資金ではなくて、なぜ補助金であるのか、これがまず2点目です。それとですね、融資の申し入れを行って断られたというご説明を全員協議会にいただきましたが、これはなぜ断られたか、査定状況がどうであったか確認させていただきたいと思います。さらにはですね、人件費の 10% のカットをやられるということですけれども、これは市の経営指導なのか、それとも牛久シャトー株式会社からの申し入れ事項であったのか、お聞かせていただきたいと思います。以上3点でございます。
吉田正美経営企画部長。
はい、先日の牛久審議会の全員協議会の中でも、ご説明いたしましたけれども、まず牛久シャトー株式会社の方から今期での資金ショートと改めて黒字化にするまでは 今年を含めて5年間の期間が要するという見込みがですね、市の方に提出されております。でこのことによってですね、今回、第三セクターの宿舎と株式会社に対しては、存続させることを前提に、つまりここで、存続あるいは廃止する廃止というか解散するというかそういったことも全て議論した中で、存続をさせていくというふうな判断をしましたので、その存続にあたってはじゃあどのような手立てが牛久市からはやれるのかというふうな選択の中でですね、議員がおっしゃったように、当然資金をどうするかという話ですけれども、増資あるいは貸付金、補助金等が考えられるわけでございますけれども、まず貸付金については、牛久都市開発株式会社でも貸付金を行いましたけれども、その際には担保物件があったということですので、やれたというふうに、認識しております。宿舎等株式会社の場合は残念ながら担保に値する物件がないということで、貸し付けというのはできないと。で、増資によるものというのは、総務省が示します指針の中では、資金調達に関する損失補填というものに関しましては、補助金等が、で検討すべきである、あるいは長期の貸し付けというので検討するということになの指針が示されている中で、増資というのはこの中から除かれたということ で、先ほど申しましたように、その指針にのっとりますと、貸し付けがちょっと担保がないのでできない。それで、今回に立っては補助金ということでの対応ということで、今回の、追加の補正ということになりました。存続するという前提に立ったということでの今までの牛久市としては追加の財政支援を行わないという方針を、転換したわけでございます。それと、ご質問にありました、それと、10% の、社との役員及び職員の人件費のカットというのはどこが行ったのかというご質問ですが、これは社長側の方が自発的に、経費の抑制策として、実施したものでありまして、市の方から特に提案をして始めたものではないということでございます。それと、金融機関の方での、借り入れ等に関して断られたということでのその査定内容ということですが、これに関しましては詳細な報告は受けておらない、いませんのでお答えすることはできませんが、やはり、市の方での貸し付けと同じように融資にかかる担保という資産がないということから実現に至らなかったものというふうには伺っております。以上です。
はい、徳之助議員。
はい、ご答弁いただきましてまた何点か確認します。まず給与カットの部分なんですけど、これはですね、うちの会派の方からですね、みんながちょっと不安にしているところでぜひ聞いてほしいって話だったので出したんですけど、一番最初にこれは行政指導じゃなくてよかったなと思うんですけど、会社側から、申し出たということで、ただここに働く人たちの感情とか、待遇、職場環境というものがありまして、そういうものに関してやはりその じゃあその人たちが何か悪いことしたのかという意見があります。まあ、それについてどう思うかっていう質問はしませんけど、ぜひ聞いといていただきたいなと思います。はい。まあ、結局働いてる人たちはこの経営に関して何が言いたいかっていうとですね、関係ねえっすよ、一生懸命やってると思うんですね。だからこの中でその当初予定だと設立の時に3年間が積み込みで今回5年に伸びてるわけですね。コロナ禍の影響、それは重々分かってます。まあそれだけじゃないと思うんですけど、そういうことを考えていくと、まあ一通りその経営判断というか経営指針を示す中でその経営者のそういう部分をご指摘しなきゃいけないなとやはり思うわけでありますよ。でもっと言うとですね、今回その補正予算に上がってるんで、こういうことがいいとか悪いとかをこの一般質問の場で私は言う気もないし言えないと思いますけど、いろんな情報を拾い上げていくとですね、そのまずそのまずと言いますか、答弁なかったと思うんですけど、資金繰りの中で断られたというけど可能性があった銀行もあったと聞いてます。その辺ご答弁されなかったんですけど、それは何か意図があったんでしょうか。あ、質問してますよ。
吉田正美経営企画部長。
はい、答弁漏れでございますね。はい、市中銀行である金融機関の方からは先ほど申し上げましたように、あの担保物件がないというような理由で断られたというふうには、こちらの方に報告が上がってますけれども、それ以外にも政府系金融機関に関しまして、融資の申し込みというか相談には行っております、牛久社と株式会社の方ですね。でその際にあの可能性の方は見られたんですけれども、最終的にはまだあの保留の状態ではございますけれども、そこでも、保証というふうな内容で の担保等が必要になったというふうに聞いておりまして、これに関しては現在、保留中であるというふうに伺っております。ただその時、その後じゃあそれに対して検討しているかというと、現在それに関しては今、社と株式会社内部の方では検討しているかとは思うんですけれども、市の方には実際には今検討内容についてはの報告の方は上がってきていない状況でございます。以上です。
甲斐徳之助議員。
はい、ごめんなさい、再度確認です。政府系金融機関の融資の方は可能性があったってことでいいんですか。私がちょっと聞き取れなかったんですけど。
吉田正美経営企画部長。
実際には政府系金融機関においては可能性があったというふうに捉えております。以上です。
甲斐徳之助議員。
はい、可能性があったんですよね。でなんでダメだったんですか。もう一回聞いていいですか。
吉田正美経営企画部長。
はい、繰り返しになりますけれども、政府系金融機関の方からもですね、保証、融資における保証というふうなことで、の話があったというふうに聞いてまして、それに関して、まあ、保留をしてそれに関しての保証が今個人での保証等も含めての話になりますので、それに関しては保留をしているというような状況でございます。以上です。
甲斐徳之助議員。
はい、今のお話ですとその保証が必要だったということですよね。で保証は個人保証になるので第三セクターの性質を持っているから受けをさせることができないという認識でよろしいですか。はい、一応聞きます。
吉田正美経営企画部長。
はい、自治体牛久市で保証するというふうな可能性も あった、そういう考えももしかすると議員の中では質問の中に含まれていたとしたら、それにつきましては総務省が示す指針の中では自治体は 行うべきではなく他の手段方法を検討すべきであるという指針があるので、政府金融機関に対しての保証は市の方では受けられないやれないということで、そうなりますと社長個人とか、まあ、そういう話社長社と株式会社の社長個人とかそういう話になってしまうので、それに関しては保留をしていると、社長の方もそれはちょっと踏み入れないというふうなことの意味もあると思うんですけれども、はい、そういうことでございます。以上です。
甲斐徳之助議員。
はい、私はその企業経営者がその連帯保証等を取ってですね、融資を受けるというのは当たり前のことといいますか、中小零細はいっぱいやってますよね。ただ今回はその第三セクターということで、その保証を個人に負わせることができないというのは、まあ、理解してるしましたし、してました。でもその今言葉の中で追うと、まあ、個人じゃなくていいと思うんですよ。市がやらなきゃやる可能性もあったとおっしゃいましたよね。で国が総務省が示す指針の中で行うべきではないっていうふうに答弁されましたけど、行ってもよかったんじゃないですか。補助金と借り入れ、だって6月の答弁で吉田部長私の質問にちゃんと答えてますよ。申し訳ないですけど、関与しないし、その自己資金で調達して運営していただくことを指導するって言ってますよね。だからその借り入れと補助金って全然名目違うと思うんですよ。だからその行うべきじゃなければ、まあ、担保っていう問題もあるかもしれませんけど、行ってもよかったんじゃないかなと思いますけど、その辺はどう考えますか。
吉田雅美経営企画部長。
行うべきではない、また他の手段による方法を検討すべきであるというのは、政府系金融機関からの要求された保証に対して牛久市が、それの保証をするということはすべきではないという指針であるということで、ございます。で、牛久市としましては、先ほどちょっと答弁の中には入れてませんで申し訳ないんですけども、それ以外にも、その他民間企業からの出資やあるいは提携等もですね、模索しながらですね、いろいろと動いたわけでございますけれども、やはりこのコロナ禍におけるですね、旅飲業等の厳しさというのもあってですね、なかなかそれは一緒にやっていこう、あるいは出資していこうという事業者、他の事業者というのは民間の事業者は見つからなかったというのもございます。そういった中で社等を存続させていくにはどうしたらいいかという、ことを、検討した中でですね、補助金という形で、の援助というのはベストであるというふうに、判断したわけでございます。以上です。
甲斐徳之助議員。
はい、ご答弁ありがとうございました。牛久社等を存続していくという前提の会話の、ちょっとご確認をさせていただきましたね。なんて言えばいいんでしょうね。僕旅行部やってますよ。そんで、もう2年ですよね。2年間、もちろん社名は出せないですけど、倒産した人 も同業他社もいるし、なんつうのかな、借り入れをして2年後に返済が始まる、それために異業種やったりとか、別に旅行に限らず他の業種でも飲食店もそうですよね。人事を止められている産業に関しては、自分の仕事を捨てて日々を稼ぐために違う仕事の選択している人間もいますよ。そういった時にこの、ちょっとこういう話をさせていただく場じゃないと思うんですけど、なんかね、やっぱこのね、この今回の補助金ってものに関してね、引っかかるんですよね。だから性質が違うんじゃないかなと思うんです。そのいろいろ方策を模索して、冒頭に申し上げましたけど、牛久社等の存続をやめろって言ってるわけじゃないんですよね。 町の繁栄、観光事業、他の同僚議員もやってますけど、全然いい話だと思うんですよ。まあ、それが前提でこの通告を提案させていただきたいなと思って、そのお金の流れをですね、全体を一本化して、まあ、性質が違うはよく分かっています。牛久の市の本会計とは別の流れで、まあ、商売をやるんだろうっていう認識で僕はおったんですけど、利益を乱してより良い町づくりに検討していただければいいなと思ってました。で、中で補正予算通告の後に出てきたんで、ちょっと質問趣旨が変わっちゃったんですけどね。それは一言申し上げて、まあ今回判断する各議員さんが贈呈されてますから判断すると思うんですけど、一番忘れてはいけないのはやっぱり市民の皆さんから預かって貴重な税金であるという出資だってことじゃないかなと申し上げて、ちょっと話まとまりませんけど、シャトーの存続があるという前提で次の質問に移らせていただきます。次に、観光協会の法人化し活用していこうという考えを質問させていただきます。今のお話でありますが、当然ながら牛久シャトーという観光資産の経営存続があってのお話であることを含めています。それではまず、観光、牛久市観光協会がこれまでどのような活動をされていたかお聞きいたします。
大徳道夫環境経済部次長。
はい、現在の牛久市観光協会の運営形態ですが、商工観光課職員が観光協会の業務を兼務する形で運営に当たっています。業務内容としましては、牛久市のうまいもんどころやお土産、おすすめの散策ルートなどを紹介する観光ガイドブック牛久日和の発行、映画やテレビ番組の撮影場所を紹介するフィルムコミッション事業、市内観光巡りの実施、カッパ祭りやワイワイ祭り、ブリアントビル牛久など各種イベントへの参加や協力講演に加え、昨年度からは物産館を兼ねた観光案内所茨城自慢の運営などを行っています。観光協会の、現在の会員数は133社となっています。以上です。
甲斐徳之助議員。
あ、すいません。はい、133名3社ということで、多くの加盟業者さんがいらっしゃるということで、ありがとうございます。続きまして、市内の、特にですね、牛久シャトーの観光客の実情並びにツアーの造成等をお伺いしたいと思います。今後アフターコロナや GoTo トラベルの再開で期待感もある中で、新たな変異株の脅威が出てきております。でも観光産業はやはり日本のというんですか、ね、人のですね、日常から離れていく、その違った空間を生み出す、その求められている産業であると思います。そこに大きく期待し、改めてどのようなご計画をしているのか、具体案をお聞かせいただきたいと思います。
根本洋治市長。
はい、現在牛久市に訪れる観光客でございますが、二大観光地である牛久シャトー、そして牛久大仏を見ますと、令和3年度上半期では、前年度8200人に対し、今年度は8350人と 18% 微増にとどまっているものです。大仏におきましても前年度94,560人に対して、今年度は162,711人と 72% の増加となっています。ただ取り回復の兆しは見られますが、この名前との比較するとまだまだ厳しい状況が続いておりえます。牛久市を訪れる観客の客層を見ますと、観光客、動態調査を実施している牛久シャトーの過去1年データにおきましては、男女比では女性がわずかに多いのも特徴で、 あ、失礼しました。男女比では女性が極わずかでございますけど、多いもののほぼ同数で、年代別では20代が最も少なく、また、50代の以上の方が全観光客の半数を占めております。また宿題バスの観光客データでは男女比、年代別不明でございますが、外国人観光客、いわゆるインバウンドの比較を見ますと、平成30年度は 8.9%、令和 元年には 7.8%、コロナ禍の影響をした令和2年においては 4.7%、減少しており、観光客にしては 70% 大幅な減となっております。観光客の牛久市内での流れ、回遊ルートにつきまして把握しておりませんが、感染症拡大の第5波を乗り越え、内服液の回復なども進む中、油断することなく感染予防対策が継続しなくない状況になっております。ウィズコロナに向けて機運を高まりにしておりますが、牛久社長によるとは11月20日に牛久市シャトーガーデンマルシェ、11月21日には、シャトーライブなども行われ、前日も、市内内外の多くの方が、参加されました。コロナ禍においても緊急事態宣言で宣言されておりました地方でのテレビ再生も徐々に動き出してみられ、今期日本テレビ系の撮影やバラエティ番組系、また多くの撮影の場所に牛久シャトーが選ばれています。さらに11月27日は、甲州市において日本遺産に対するイベントとして、記念コンシンポジウムが開催され、現職の大臣をはじめ国会議員、文化庁参事官等が出席され、俳優の拓郎氏による日本ワインの可能性を題した講演とシンポジウムが多くの市民出席のもと開催されました。辰巳氏は今回のイベントに先立って事前に牛久シャトーを訪問されており、その際に明治から残る牛久シャトーの建築物やその優雅さに感嘆され、来年初夏での販売を予定している牛久シャトーの醸造ワインの期待も語られておりました。またワイン醸造に対するブドウの栽培では農芸学院での取り組みが着実に進められており、さらに今後は奥の義務教育学校でのブドウの栽培も検討し、さらに牛久市のワインの広がりを模索しております。令和2年3月に職員議員の皆様もご提案されておりました乾杯条例は、コロナ禍の影響によりワイン乾杯は実現されておりませんが、牛久シャトーとの醸造されるワインの完成度をもって、ぜひともワインで乾杯を実現したいと思っております。観光商品の開発につきましては、牛久シャトーが日本遺産に認定されることに伴い組織した日本遺産協会とグランツリズム株式会社との共同機会である楽しく学び楽しく知る日本ワインを1、2学校の旅を実証事業として12月3日から1月22日まで5回実施を予定しております。その結果を基づいて課題を注視し、新たな旅行商品の開発につながることを期待しております。観光協会が主となった旅行商品の開発についても、先延びました実証実験の結果に基づきまして、旅行会社に連携を図りながら今後検討してまいりたいと考えております。
甲斐徳之助議員。
はい、具体的な事業計画のご説明をありがとうございます。気になるところを何点か再質問させていただきます。まずご答弁にありました、回遊ルートの市内の観光地の回遊ルートにおいては把握していない、ここに観光産業の実態において、現実があるんじゃないかなと私は今お聞きして思いました。というのは、牛久シャトー株式じゃなくて牛久シャトー自体のですね立ち位置を、鑑みるとですね、基本コンセプトが何であるのか、この辺を明確にされた方がいいのではないかなと、ご質問ではなくご提案します。まず市民 対象向けのレストラン事業や憩いの場であるのか、いつして居続けるのか、それか、誘客や集客をし市外のお客様をターゲットとして観光地として、営業行為を行っていくのか、この辺の基本理念をまず聞きたいなと、が一つ目であります。当然両方であるのはベストなのは承知でありますけども、お聞きしたいなと思います。それはですね、シャトーの話をされるときに聞いたときにですね、商工観光課の所管事項であることと教育委員会の所管事項であることがしょっちゅうあるんですよ。まあ文化遺産であるのはよく分かってるんですけど、まあ一項の質問大項目でですね、今回第三セクターの経営ということで取り上げさせていただいてるんで、まあそういうところを加味すると、どっちなのかなとまずお聞きしたいです。観光産業として活用していくに知恵を出していかなくてはならないと思います。例えばですけど、島根県石見銀山ご存知ですかね。有言寺マブと大久保マブっていう世界遺産があるんですけども、大した距離の町から離れた町なんですけど、そこにですねバスで観光を寄せてですね、なんて言えばいいでしょう、資料館みたいなところに大型バスが止まるんですよ。で町が狭いもんですから、宿で言えばカッパ号クラスのサイズのバスに乗り換えてですね、その街中を周遊してその観光地に向かって、マブです、洞窟銀行なんですけど銀炭鉱に行くんですけど、そういう取り組みを観光協会だとコンベンションだったりでやってるという現実を観光産業として取り組んでいるところもあります。で私ちょっと思ったんですけど、そういったことをやっていいんじゃないかなと思うんですよね。牛久シャトー駐車場あんだけあるんですから、旅行会社とタイアップするっていうんであれば、観光バスをそこに乗せてですね、バスを乗り換えて、商品を作ったものを牛久市ないしはその委託団体に売っていただくという、その商売をやってていいと思いますよ。ぜひやっていただきたいと思います。で質問はその観光産業の事業所でやっていくのかということと、あとご質問の中でありましたですね、フランブツーリズムさんと対応とありました。ちょっと気になったんですよ。楽しく学べるとおっしゃってましたけど、これがどういうツアーをやってるのか、まあこれは中身の確認なんで教えてもらえればと思います。で何度もの話になりますけど、連携等は大いに図るべきだと考えますし、売ってもらうことも大事なんですけども、逆もありきなんですよね。その牛久市が団体を持って委託なり自治車販売するときに、売ってもらうではなくて売っていく、買ってもらうということをシステムを作っていくべきだと思うんですけど、今先ほど石見銀山の話しましたけど、テイクアウト、あとテイクアウトもそうですよ。せっかくねコロナでテイクアウト産業飲食店が考えてあんだけ盛り上がったんですから、例えばバスを来てその間にテイクアウトの商品食事を頼んどいてですね、他の議員さんもお話しされてましたけど、常駐地区の観光のオプションツアーとか大仏寺のツアーとか作って、戻ってきた時にはシャトーで昼食を取れるとか、そういった商品をですね、でお土産を買ってってもらうって滞在してもらえるんですよね。そういう商品を作るお考えというか、そういう委託団体とかそういう仕組みを作るお考えがあるかの2点でございます。
根本洋二市長。
ここ1年世の渡る時期に、牛久シャトーではいろんな人を集めることができない、でそれにおいても人数定員が半分しか取れない、 売店においてもまだまだ商品が足りないということの申し上げでございました。まあ、その中でどのようにしていいか、これから先を見据えたって見据えてこういったということを、まあ、私行政側とそして会社側といろんな話をしたのも事実でございます。まあ、その中で、まあ、僕らもいろいろ提案しました。例えば先ほど会議の方からもいろんな提案ございました。そういうことも入れながらこれからどうしていかなきゃならない、今まで同じことやってでもこれ絶対失敗するよって話を、バイキングのやり方、そしてレストランでもたまにはバイキング料理とか、まあ、そういうことも入れましょう。それから周遊するには牛久レンタカーを借りて、それで牛久の場、それから大仏さん、そして最後にシャトーで車を置いてもらって飲食して歩いて帰るというか飲食店になりませんか。まあ、それをさまざまなそういうことございます。ただそれが具現化する時期がなかった、これからいろんな具現化 したいという、これは若い職員もいろいろ私に提案してくれたし、そしていろんなことをしながらとにかくこれをどうするかということを今のいろいろと2年間1年以上の話をしてまいりました。まあ、それが具現化できるしたいなと私も思っていますし、まあ、それがこの牛久にとっても大きな財産になるのかなと思っております。また先もご指摘いきましたように、もう難しいその文化遺産でありながら、観光施設もあるということで、まあ、そういうことで私はね、前から思ってたんです。というのは一つの、まあ、そういうものを、市ではやってたもん、要するに牛久の職員はそんな何ですか、事務的なこといろんなことは得意なんですが、ただそれから一歩出た営業、それから営業的な、要するに、まあ、要するに何て言いますか、経営するだけの能力は持ってません。ですから、まあ、一応会社はありますけど、僕はもともとそういうものを何て言いますか、横断的ないろんな考えできる組織、考えできる行動できる組織っていうのは私はありまして、先ほどもありました法人化、例えば僕はどこで何ですか、歴史的文化と観光と分けるというのはいいともございません。それも全て柔軟的なものもございます。ですからそこを一緒にした、私はスポーツにしても、芸術文化にしても観光産業にしても同じような一つの法人でやっていけば、いろんなことの話し合い、この文化についても、例えば今予定しているのは2月に予定しているんですけど、あそこで2月の5、6の方にイベントを考えていました。その時も鹿島アントラー、それから、茨城ロボッツかな、バスケットボール、そしていろんなもののそういうことをやりながら、もうここで会いながらスポーツもあり何でもありという話をして、もしよかったら笠間の鹿島焼き、笠間焼きとかそういうことをいろんな複合的に考えて、一つのもう一つの概念じゃなくていろんなものをつけよう、それじゃなくて今からは私は観光にしても何でもできないんじゃないかなということで、まあ、すぐ分けるんじゃなくて、例えば今笠間ですか、笠間は観光協会じゃない、笠間法人であるよね、校舎、あ、観光協会、そういう方で、あそこはいろんな美術館もありますし、それから菊間ついで、それからいろんな産業、益子焼きも、あ、笠間焼きもあるし、それから今栗で有名で、それでまずあと道の駅ですか、そういうの複合してそういう校舎でやってる、これは僕はねすごい素晴らしい、要するに横断的なもん、そしてそれ自立して要するに利益を追求した、経営を追求したものをやりながら、なおかつそこで行政的なもの、観光的なもの、行政的な、例えば住江さんみたいなところは設ける持続ありませんけど、そういう文化歴史も一緒に入れて、それからそういうものでやっていく、私はね組織はねこれが絶対一つの、例えば日本の空宿地にスポーツのプロスポーツの施設を持ってようと思ったら、そのくらいのことやらないとあいつは見てくれません。スポーツじゃなくそういうことをいろいろやっていかないと、もう牛久の人は昨日言ったように、工業団地はなかなか先は見えない、だったらば違う方面でのそういう牛久に持っている資材をどういうふうに利用して、そしてそういう誘致しながら この町の方が活性しながら、そして無知の牛久に持っている観光的財産、そういうものをどういうふうにして助長していくかという、これは絶対牛久にとってこれが課題だと私は思っています。その一助に、まあ、そういうあの魔法人化を作りながら、そしていろんなそういう感覚を持ちながらやっていかなければ、これはもっと牛久一歩先出ないんじゃないか、それ人口増にもならないんじゃないかなというような気がいたします。私の以上。
大徳道夫環境経済部次長。
はい、私からは、ワイン文化日本遺産協議会と、クラブツーリズムの合同、企画について、ご説明をいたします。この企画は、体験コンテンツの、課題抽出を目的にした、モニターツアーでございます。本日から、5回、ツアーを予定しております。ツアー内容は、午前中は、日本遺産牛久ワイン140年史や、牛久シャトーについての、座学を行い、牛久シャトーレストランで地産素材のコースランチとワインを楽しんでいただき、昼食後、牛久シャトーの畑でフィールドワークを行い、シャトーカミヤ旧醸造場施設を見学するという内容になっています。以上です。
甲斐徳之助議員。
はい、ありがとうございます。ご説明をいただきました。もう一回聞いてもいいですかね。今のクラブツーリズムの話なんですけど、まずこれは先ほど申し上げた牛久市が、牛久市じゃないですね、シャトーが、企画を作ってクラブツーリズムに売り込んだ話であるのか、それともこういうふうにやりますけどご協力いただけませんかといただいた話なのか、お聞かせいただきたいなと思います。で、今市長のご答弁の、ご答弁というか、まあ、ご意見なのかちょっとあれですけど、いろいろお話しいただいて、取り組みをやっていかなく覚悟はお聞きしました。で、ちょっとキーワードの中で笠間市のお話をされました。これ最後にちょっと私聞こうと思ってたんですけど、笠間市って近郊の先進事例の観光協会の法人化の中でおそらく成功事例だと私は思ってるんですよね。収益を実は上げている団体になってるんじゃないかなと思うんです。それはちょっとこの、いい話だと思うので、それが牛久市の執行部の中で観光協会の笠間市の事例を把握しているかどうか、その辺ちょっと先になっちゃうんですけど、お聞きしてもいいでしょうか。
大徳道夫環境経済部次長。
はい、最初の、クラブツーリズムの話なんですけれども、こちらはですね、これの質問というのは、シャトー、これの質問もう一度すいません、よろしいでしょうか。
甲斐徳之助議員。
ごめんなさい、これは通告してなかったですね。ツーリズムの商品をの中に入っているっていうのが、旅行旅行者さんですね、シャトー株式会社からの企画提案であったのか、それともクラブツーリズムが、牛久シャトーの観光資産を使いたいので、何かありますかと持ちかけられた話なのかということをお聞きしたいということです。
大徳道夫環境経済部次長。
はい、すみません、お答えいたします。こちらはですね、ワイン文化協会とクラブツーリズムで の委託事業でございまして、牛久シャトーの活用策といたしまして、協議の中で決まったものでございます。それと、笠間観光協会の、お話なんですが、笠間市の観光協会は、先ほど市長の答弁にもございました通り、一般社団法人、笠間観光協会という法人組織で、運営に当たっています。令和3年度の会計を見ますと、経常収益を、2億700万円、計上しておりまして、うち事業収益として、1億6000万円、 計上しております。で、主な事業内容といたしましては、先ほど の、市長の答弁と重なる部分はあるんですけれども、つつじ祭り、菊祭り、火祭りなどの、イベント実施や、着地型の、旅行事業、観光物産販売事業ですとか、愛宕天狗の森公園、つつじ公園の施設管理事業などを行っていると承知をしております。以上です。
根本洋二市長。
笠間市においてもそのような事業をしてますけど、確か台湾にもそういう観光の、確か営業所、営業所というのは市長所になるのかな、出しても結局それが、不審で、数年で撤退したという話を聞いてました。ですからいざやってみるとなかなかそう私たちと思うこともできないこともございます。そしてまたその先ほどグランツーリズムが、これははっきり言って私がちょっといろいろに一緒に土産物というかそういう物産を企画しようということで、実際シャトーに高橋市長とそれから山口市長がお越しいただいて、そんで三市の茨城県の日本遺産ということで作ろうという話になって、それは2年前やりました。そういうこともしながら、あとは王将邸泊まってずっとこの周遊する日本茨城日本遺産のそういうツーリズムみたいなのを作ろうという話をしました。ですからいかようにも今からどのように活用していくかというのは、ただコロナにしてはない、せいにしてはしたくないんですけど、それが全て存在している状態。ただ今また3001万円の産紙で作った、要するに例えば、牛久だったら牛久ワイン、そして、梅酒、その間に、その飲む器を、笠間焼きで作って、そういうものを作ろうという話をしていますし、あと今ビール、あとであれこの前まだ話してないかな、茨城県の方から茨城県の全県にわたる、なんて言いますか、ビールの返礼品、要するにふるさと返礼の茨城県の方からそういう打診がありまして、牛久ではビールを、出そうということで今県出してて、それが茨城県になれば今度茨城県の町でどこでもこのビールを売ることができるという、組織にしようということで今、その認可されればこれは大変な事業になるのかなと思っております。
甲斐徳之助議員。
はい、ありがとうございます。頑張っていきましょう。いいと思います。で、先に笠間の事例をご答弁いただきました。お話しされてましたよね、イベントや施設管理の収益と、もう一つありました、着地型の旅行ですよ。これが法人化を向けてご自身でご答弁されたように、この着地型の旅行って商品なんですよ。それを多分おそらく笠間さんはその観光協会がやってるってことなんですよね。僕そこが言いたかったんです。で、これシャトーという貴重な財産ある中で韓国国家が法人化して、その旅行業免許ですね、これ2種か1種2種3種ってあるんですけど、その募集ツアーを募れる免許っていうのがあるんです。それ2種なんですね。それを取れとは言いませんけど、委託でもいいんですけど、常に語弊が生まれちゃうんでちょっと言いませんが、そういう着地型の旅行商品をして牛久観光を取り組むんであればですよ、やっていくってことをご提案したかったなと思います。これはご答弁不要です。今後検討してください。で、次の質問に行かせていただきます。クラウドファンドの受け皿についてということの科目なんですけど、市長が今結構お話しいただいたんですけども、牛久シャトーにやっぱり絡んでしまうんですけど、その法人化した観光協会がですね、発信してですね、クラウドファンディングを行って、その返礼商品が今は多分シャトーがやったっていうのは聞いてるんですけど、で、ほとんど牛久シャトーの商品でしたよね。ですからその牛久市の商品をラインナップを揃えてですね、クラウドファンディングしていただきいただいてはどうかなと。で、かつそれをファンドの部分と、あと寄付金の部分と 別々の行為を募ってですね、例えば寄付金でしたら牛久シャトーの方の株式会社、今だったら株式会社ですね、そちらの方に寄付すると、で商品はこういうふうにラインナップがありますという形でやっていただいてはどうかと思います。それに関しては、今後ですね、そのふるさと納税も今やってるじゃないですか、国のそっちの方の返礼品の商品開発とも連動して考えていく話だと思うんですよ。ですので商工観光課の皆さんと、今担当されている課といろいろご検討していただいてですね、こういうふうな考え方があるという私のご提案ですが、その辺はどうお考えになるかご質問いたします。
大徳道夫環境経済部次長。
はい、クラウドファンディングは、資金確保の有効な手段の一つであると、認識をしております。ご提案の、観光協会がクラウドファンディングにより、資金を確保し、牛久シャトーに寄付をするということは現在考えてはおりませんが、ふるさと納税制度を活用した、牛久シャトーの支援策といたしまして、現在、茨城県及び、県内全市町村の、共通返礼品といたしまして、牛久シャトーのビールを推薦することを検討しております。共通返礼品として認められれば、日立牛と同様に県内すべての自治体において牛久シャトーのビールを取り扱うことが可能となるため、大変大きな販路を得られるだけではなく、全国に出荷するビールの数が増えることで牛久シャトーの認知度向上にもつながっていくと考えます。牛久市の大切な地場産品を開放することは苦渋の決断ではございますが、牛久シャトーの経営を安定させ、全国の皆様から愛されるシャトーとなるよう支援してまいりたいと考えております。一方、自治体がふるさと納税制度を活用してクラウドファンディングを行うといった場合、新たな仕組みを構築する手間を省けるとともに、寄付した方が税金の控除を受けられるという点では非常に有効なものと考えます。クラウドファンディングの活用に際しては課題を整理しながら検討を進めてまいりたいと思います。以上です。
甲斐徳之助議員。
はい、有効な事業として検討を進めていくという答弁をいただきましたので、ぜひ前向きな有効に検討していただきたいと思います。1点だけちょっと気になったのだけ申し上げると、その牛久シャトーへの寄付をするということは考えておりませんという一番最初の答弁なんですけど、やったらいいじゃないですか、そんなもん。今回ね、お金の話してるんですよ最初に。2000万のと通れば次の5000万だったらね、シャトーの存続を望む市民の皆さんの声はいっぱい上がっているわけですから、全然クラウドファンディングやっていいと思いますよ。その受け入れ母体がシャトー単独じゃなくて、他の事業と連動して今回ご提案申し上げている、僕の場合は観光協会なんですけど、こちらと、やってみてはどうかなと思います。これもすいません、今即答できる話じゃないと思いますので、答弁は不要です。最後のご質問にをさせていただきます。これまで同僚議員も含め何度も出ているお話でありますけど、キャッシュレスカードの市内の導入についてお尋ねしたいと思います。今日下の階でハートフルクーポンを買いに行ったらもう売り切れているということでしたので、やっぱりこのお得を求めるお買い物っていうのは市民の皆さんは、ありがたい話でやってるんだと思っています。でキャッシュレスカードのメリットっていうのは、私以前の一般質問で、その例えば大手さんのキャッシュレスとかクレジット決済のキャッシュではなくて、自治体が発行する、非接触型っていうんですか、チャージ型のキャッシュレスカードを、ご提案したいとお聞きしたいと思っています。導入の意思ですね。これまでのコロナ禍の中で現金を触るのが嫌だとか、ね、いろいろそのウイルスに対しての意識が高まっている中で、ね、いろんな議員、同僚議員が も含め言っている中 です、ね、ぜひ導入していただきたい部分であります。当然地域住民の、 皆さんにもメリットはあります。まあ、先ほどのハートフルクーポンのプレミアム分をそのカードの方に転用すればいいし、1万円の購入をできない方、まあ、子どもとかもそうですよね。なかなか難しいというのに1000円からチャージできるっていうメリットがあれば、やっぱりそれ使えますよ。だそういうのを何度か申し上げてるんだけど、検討の範疇であまり前向きじゃないんですけど、で今回それに付け加えてお話したいのが、やはり観光という部分で話をさせていただいてるんで、観光客や誘客を対象となりうるメリットがあると考えております。またその販売店においてはですね、売りさばきにおける利益がご提案の団体のともに収益につながると考えられます。ご自身の希望金額のチャージができますし、市長もご答弁いただいてますけど、お土産購入といったそういったものにも充当できます。で我々がですね、視察に行った先では実際一緒にいた議員が買ったんですけど、お金が余りました。それはまるまる自治体の利益です。そういう、まあ、ちょっとこすい話になっちゃうんですけど、そういうこともありますよ。だからその現金を動かさない分、ちょっとずつでもそういう収益を上げる施策っていうのは前向きに取り組んでいっていいんじゃないかなと私はもう最近常に思ってますよ。はい。で、コスト面でご心配されているのは答弁を以前いただいております。今は国の地方創生助成金の活用ができると思うんです。ただこれにちょっと質問としてお聞きしたいのは、さらにはですね、県の補助や支援があるとしたら、執行部の皆さんはどう判断いたしますかということをご質問させていただきます。以上2点の質問です。
大徳道夫環境経済部次長。
はい、キャッシュレス化につきましては、これまでにも何度かご質問いただきまして、まあ、即時導入は難しいものの、国が推奨する施策でございますし、コロナ禍における新しい生活様式に対応するため検討してまいりますとの答弁をさせていただいております。商工観光課ではこの半年間キャッシュレス化について情報収集に努めてまいりました。キャッシュレスのシステムについては6社の担当者から説明を受け、先進事例である神栖市を訪問し実情も伺ってきております。神栖市では今年度地域ポイントカード事業に約4100万円を予算計上し、ポイント会を決済機関として IC カードシステムを導入したそうです。ポイント付与は加盟店での買い物だけでなく、行政区への加入や市民講座への参加、歴史民俗資料館の利用なども対象となります。しかし加盟店が67店舗と少なく、大型店が入っていないため、カードを活用する動きは残念ながらあまり見られていないとのことでした。令和2年第1回定例会で会議員からご紹介がありましたホロカカードですが、人口7000人だった広島県の東城町が市町村合併により庄原市となったことで、今年3月にイザナミカード、愛称ナミカカードという新しい名前で全市に拡大されました。新聞によりますと、同市は国の地方創生臨時交付金を活用してカードを作ると1万円の補助をつけたために、住民のおよそ9割が保有しているとのことです。今後の課題としましては、旧東城町以外でどれだけ普及できるかが鍵であると記事には書いてございました。以上のことから、消費者にとってはメリットの大きさがキャッシュレスシステム活用の後押しになるのではないかと考えます。システム導入にあたっては、まあ、先ほどコスト面のお話も出ていましたけれども、まあ、あのコストが必要となるほか、消費者だけでなく事業者も操作を理解し使いこなさなくてはなりません。そのためにもどのような決済体制にするのか、どの会社のシステムを導入するのか、どのくらいコストをかけられるのかを慎重に検討し、将来的には投資のデジタルトランスフォーメーションの推進につなげられるよう市として考えてまいります。また国や県の支援があった場合と ということなんですけれども、当然導入には、大きなコストがかかることですので、導入の大きな後押しになると考えます。当然必要性は認めておりますので、前向きに、捉えておりますので、慎重な検討を重ねていきたいと思います。以上です。
甲斐徳之助議員。
はい、前向きなご答弁をいただきました。先進事例のその視察を取り上げていただいてありがとうございます。ポロカカードは今発展途中ということで、広がりを見せているのは私も把握していました。すごいですよね。商工会から発信して行政まで行っちゃうようなカードなんですけど、以前高齢者が多い町なんですよね。自治体のその安否確認等といったメリットもすごくつけてられるということで、その住民メリットはあるということですね。ただ今回はその観光客に向けたそういうカードの発信もできないかという話なんですけども、それはね、残念ながらできるんです。両方できるんですよ。観光客用の上限付きのやつもありますし、あそこは観光施設というか滝がある町なんですよ。だから観光客が定期的に来るんで、そういう人たち向けに売ってます。で、牛久市観光協会が法人化された後にですね、そういったカード販売をして収益を上げる、全然いい話だと思います。ぜひやってください。いつまでにとはお聞きしませんので、前向きにお願いいたします。以上、このようにご提案申し上げてきたんですが、話まとまりません。一番最初にも申し上げたんですけども、その通告の時と贈呈の順番が私の中では逆になってしまいまして、通告が先立っちゃったんで、質問内容もちょっとこうあやふやな部分だったり、本当は提案ですごく終わらせたかったんですけど、ご指摘もしなきゃいけなくなってしまいました。で、第三セクターの経営改善を図ることは必要であります。さまざまな可能性の必要性や有効性を検討していただきながら、今回は牛久シャトー株式会社の話が中心になってしまいましたけども、シャトーの観光産業の中でも、今言ったクラウドファンディングだったり、キャッシュレスカードだったり、ツアーの模索であったり、構築であったりっていう、それだけでもちょっと考えただけでもこんだけあるんですよ。それを誰がやるかなんですよね。そこはもう本当ね、真剣に考えてほしい。もうね、これ2年も経たないでこんな話ってのはもうしたくないんでね。やっぱりその経営指導に当たる執行部の皆さんに言うしかないんですけど、私はもう協力提案してしますし、ぜひね、本当改善されるような、今回は私は3セクターの統一を図って合理化と健全化と、を話させていただいたつもりです。たまたまシャトーの部分になってしまいました、多くがと思います。で、以前、副市長おっしゃってましたよね、投資には回収当然ですって。私聞いてますよ、やっていきましょう。まさにその通りだと思いますので、ぜひその方向性をきちんと進めていただいてですね、私の一般質問を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。以上です。